はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、低い姿勢が必ず勝つというね、昨日のオリンピックの日本対ドイツバスケットボールの試合を見ての感想をお話ししたいと思います。まあ、今日はね、この話するしかないでしょうということで、ドイツと日本の素晴らしい試合を見まして、その感想をお話をしていきます。日曜日の朝にね、お聞きいただいてありがとうございます。どうぞ、ゆったりとした気持ちでですね、最後までお付き合いいただければと思います。いよいよ、パリオリンピックが始まりまして、日本の男子バスケットボールは48年ぶりの自力出場ということで、まあ実際にね、東京オリンピックでは、出場はしたんですけれども、今回は、沖縄で行われたワールドカップを勝ち抜いてアジア1位を取って、そして出場を決めたということで、本当に価値ある出場ということで話題になっております。まあ、選手たちもですね、河村勇輝選手、渡辺裕太選手をはじめですね、本当にこう魅力的な選手が集まり、ワールドカップ沖縄で戦ったチームの選手を中心としながら、今回はロサンゼルスレイカーズの八村塁選手を加えてね、史上最強のね、日本の男子チームじゃないかということで話題になっていますが、まあ、その、オリンピックは12チームしか出場しないんですよね。はい。で、ワールドカップの時は、全体の19位かな。まあ、アジア1位ということで、で、FIBA ランキング26位ですけれども、やはり日本はどことやっても、本当に、チャレンジャーというところで戦う、まあ、試合が全てあるわけですね。で、ましてや、今回のドイツはですね、ワールドカップの時に優勝した、まあ、世界一のチームということで、非常に苦戦が予想されたんですが、まあ、思いのほかっていうと失礼ですけどね、本当に、食らいついていって、本当に楽しませてもらいました。最終的には97対77ということで、まあ、結果的にね、点の取り合いということになったんですけれども、77点取ったというところが素晴らしいし、前半は8点差ということで、まあ、もうちょっとね、これでもう20点差いっちゃうんじゃないかなっていう場面が前半もあったんですけど、確か16点ぐらいは開いたところを、まあ、渡辺裕太選手のスリーポイントをはじめですね、なんとか食らいついていき、まあ、8点差までいってですね、リードチェンジ1回もこう逆転することこそできなかったんですが、まあ、ずっとこうついていくと、最大で日本は9対0、9点連続得点までいってですね、まあ、なんとか盛り上げて、ずっといったんですけど、最後4クォーターで、まあ、いわゆるこうガス欠状態って言ったらいいんですかね、ちょっと、まあ、ついていけなかったというところで最終的には20点差がついてしまったと。ただ内容的には本当素晴らしい試合だったかなというふうに思います。数字を少し見ていくと、メディアで取り上げられたのはですね、リバウンドの本数で日本が勝ったということを言われているんですね。リバウンドの本数は全体で日本が39本獲得で、ドイツが36本ということですね。オフェンスリバウンド、オフェンスのシュートを外れてもう1回取るということは、ドイツたった5本に対して日本は12本取っているということで、まあ、これはね、素晴らしいことだと思います。というのも、日本の選手はどのスポーツでもそうですけど、やっぱり、体格差、身長差というものが、劣勢になっていて、どうにかしてその高さへの挑戦ということをしなきゃいけないということなので、このリバウンドっていうものがバスケットボール競技において本当に一番のこう課題なわけですね。はい。だからリバウンドがとにかく取れないと、相手の方が大きいから取れない。だからその取れない分をなんとか埋め合わせようというのが日本の永遠の課題だったように思います。で、それに対して世界1位のドイツにリバウンドで勝ったっていうところは、これは素晴らしいというふうに言えると思うんですね。ただ一方で、私は試合を見ていて、それからその後に記事をいくつか読んで、このリバウンドが勝ったっていうところを、取り上げられている記事に対してちょっと疑問に思うところがあります。っていうのも、リバウンドってあくまでシュートが外れた時に発生するじゃないですか。リバウンドがあくまでシュートが外れた時に発生しますよね。で、そういう意味では、ドイツがですね、オフェンスリバウンドがたった5本しか取れなかったということに関しては、ドイツがオフェンスリバウンドをする必要がなかった。要するにシュートが外れてなかったっていう考え方ができるんですね。はい。これね、数字で見てみると、ものすごく数字としては、ドイツのシュート成功率が高く、ドイツの2点シュート、ね、2ポイントシュートの成功率は 64%。これ驚異の数字です。バスケットボールで、シュート半分入ったら、50% 入ったら、それはもう、 本当にすごい数字なんですけど、もう 64% っていうのは、これほぼ、なんか感覚的には 100% 入ってるぐらいの数字なんですね。一方で日本は 37.5%。これ悪いというか、まあ普通という感じだと思います。で、スリーポイントシュートは、まあ日本の生命線、日本の武器ということで、で、スリーポイントシュート話題になっております。35%が日本の数字。これ決して悪くありません。むしろいい方です。ただドイツはそれを上回る 37%。だから、2ポイント、スリーポイントともにですね、もう成功率が半端じゃなかったっていうことですよね。で、トータルの成功率、日本が36.4%に対して、ドイツは53.5%。この53.5%のフィールドゴールって、これありえない数字なんですね。ものすごく高い数字です。だからリバウンドする回数が圧倒的に日本に比べて少なかったっていうところがあるので、このリバウンドの本数だけ見て、なんか高さで負けてないみたいなところはちょっと違うかなと。もう少し紐解いていくと、このシュート成功率っていうところで、相手の、ね、本当にドイツの素晴らしさが、出てくるかなと思います。ちなみにフリースロー、昨日日本の選手、八村選手をはじめですね、結構こうペイントアタックをしてフリースローをもらう機会が非常に多かったんですが、その確率が高くて、日本のフリースローは85%。これ素晴らしい数字ですね。ただ、ドイツの方はそれをさらに上回る90.9%ということでですね、どのシュートも全て入るというのが、まあドイツだったという印象と数字になります。またですね、シュートに行くまでの、ボール運びの過程もドイツはほぼ完璧で、まあ、河村選手がね、日本の場合はやっぱりボールキープ力、そしてアシスト力、素晴らしい、ものを持っています。日本の、チーム全体のアシスト数は16ということで、まあ、普通というか、まあ、16というのは決して悪い数字じゃないかなというふうに思います。一方でドイツの方はアシスト24と。ということでですね、いかにこうチームでバスケットしてるかっていうのが、この数字からもわかります。また、ターンオーバー、ミスの数ですね、日本は13ということで、まあこれはもう許容範囲かなというふうに思うんですね。大体、一般的に12以下だと非常にこうミスが少なくて、引き締まった試合というふうに言えるところなんで、13というのが、まあ、許容範囲というところで、日本は決して悪くないのですが、ドイツはなんと5回しかミスしてないということになるんですね。まあ、これはね、本当にこう、ミスなく、そしてパスが回って、シュートがきっちり入ると。ね、というですね、もう数字で言うとほぼ完璧な試合、さすが世界一のドイツというふうに言わざるを得ないと思います。で、今日、最後まとめで、まあ、タイトルの回収になるんですけれども、姿勢が低い方が必ず勝つということで、まあ、先ほど少し話をしましたが、バスケットボールはやっぱり高さが有利なスポーツであると。で、日本はその高さ、体格差、これが永遠の課題であったので、ここを何とかしなきゃいけないということは事実なんですが、一方で、このね、姿勢が低い方が勝つっていうこともあるんですね。私が、以前、ロサンゼルスレイカーズの、当時、アシスタントコーチだったフィル・ハンディさんという方のクリニックを受けて、繰り返しフィルさんが言っていて、非常にこう、印象に残ってた言葉が、この姿勢が低い人が必ず勝つよと、バスケットは、ローマン・ウィンズというふうにフィルさん言ってましたけど、ローマンね、低い男が勝つと、低い人が勝つということで言ってましたが、本当にこの低い姿勢で、しっかりとしたですね、このファンダメンタル、ボールを持った時の基本姿勢、それから、スクリーンでね、相手を、まあ、ズレを作る時のこの姿勢、リバウンドの姿勢、走る姿勢、とにかくこのフットワークとバランスってものが全てなんだと。背の高さというのはその次なんだと。一番重要なのは低い姿勢で、基本姿勢が、ね、1試合通してできるかどうかなんだっていうことをフィルさんがすごく言っていて、私はとっても心に残ったんですけども、昨日のドイツはまさに高さもありますけど、本当に低い姿勢で基本に忠実なバスケットをしてたという印象があります。まあ、戦術的にはね、日本のスクリーンに対して、ほとんど全てスイッチで守っていて、まあ、河村選手にですね、2メートル10ぐらいのビッグマンがついたりしているんですが、普通だったらスピードのミスマッチ起きますよね。だけれども、ここをビシッとこう普通にステップスライドで止めてしまうんですね。本当にこれはすごいなと思いました。それから、ポストアップ、スクリーン、こういった体を張る場面でもですね、高さで何かこう大きさでやってるというよりは、本当に低い姿勢で力強くですね、ディフェンス、日本のディフェンスのズレを作ってるという感じがしていますし、 ドリブルで中にね、ペイントアタックするときのコンタクトもですね、大きいから入った、シュート入れたというよりは、体のぶつかり合いで、もう本当に低い姿勢で勝ってるという印象ですね。ちょっともうちょっと話します。チャプター区切ります。すいません。ボイシーの方は10分でチャプターが区切れちゃうんで、ちょっとだけお待ちください。すいません。はい、すいません。通常ね、10分で収めるようにしてるんですが、今日はちょっと収まりませんね。すいません。ちょっと熱くなってきましたけども。はい、そんな感じで、ドリブルのドライブでもコンタクトフィニッシュの時もですね、本当に高いから、背が高いからなんとかなってるというよりは、姿勢が低くて、その力強い姿勢でなんとかなってるということで、本当に基本に忠実な姿勢でですね、戦っていることがすごいなと思いました。うん。日本のチームも八村塁選手が加わり、ワールドカップの時とは全く別のチームになったような印象を受けます。もちろんこれはいい意味でですね、そのフィジカル的なところっていうのの、差が、勝るとも劣らないというようなそういう、強さになりましたし、まあ、ただそれをさらに上回る、クオリティでドイツがね、基本姿勢を貫いたというような意味で非常に勉強になる試合だったんじゃないかなというふうに思います。まあ、まだ試合見てないよという方、また見たけどね、もう一回見返してみようという方はですね、ぜひドイツのあの低い姿勢ね、バスケットボールの基本姿勢であるあのファンダメンタルの姿勢にぜひ注目して、見ていただくとですね、私の言っていることに共感できるかなと思いますし、まあ、こういったことっていうのは小学生だろうが中学生だろうが真似できる凄さなんですよね。この低い姿勢で、基本に忠実なボールを持った時のトリプルスレッドの姿勢、ね、スクリーンの時の姿勢、ね、リバウンドの時のボックスアウトの姿勢、まあ、こういうのっていうのは、初心者だろうがですね、小学生だろうが真似できる凄さなんですよね。ああいう、まあ、なんかダンクするとかそういうのは無理かもしれないけど、うん、真似できる凄さなんですよ。だこういう真似できる凄さのところをもう一回よく見ていただいて、また、女子も含めて、今日以降も試合たくさんありますので、そういった基本姿勢っていうところをキーワードにね、見ていただくと、本当に世界レベルの凄さが、わかるかなというふうに思います。日本の男子ね、まあ、黒星っていうのが、うん、負けてしまう黒星発進ということになってしまいましたけれども、非常に可能性のある、まあ、試合だったと思いますし、本当に見応えのある試合をありがとうと言いたいですね。女子のチームも含めて、これからも日本代表を応援したいと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日のね放送は、低い姿勢が必ず勝つということで、オリンピック第一戦のね、男子日本対ドイツの試合を振り返るということで話をしていきました。まあ、この放送面白かったなと、興味が持てたなという方はですね、ぜひどのチャンネルかわからなくなる前にチャンネルのフォローのボタンを押しといてください。それからいいねのボタンを押していただくと励みになります。ぜひぜひいいねのボタンを押して応援してください。いいねのボタンがね、多い放送って他の人からちょっと聞いてみようかなというふうにね、思うようになって、新規のリスナーさんが増えるきっかけにもなりますので、ぜひご協力ください。では続いて、コメント返し、昨日ですね、自分で選んだチーム作りのやり方ということで、ボイシーのトークテーマに乗っかってね、自分で選んでよかったことっていうテーマでお話をしました。お二人だけコメントいただいております。宮崎先生。三原先生の指導理念をもう一度教えていただき、自分自身も指導者人生を振り返ることができました。テレビドラマスクールウォーズの滝沢先生や高校サッカー名監督小峰監督に憧れて、俺について来い的な監督像を教員の成り立ての頃は描いていました。私も経験を重ねて自分の力量やセンスを自己分析自己理解して無理があると感じ、ボトムアップに移行していった感じがあります。時代も変化して、生徒の気質も変化して、常に我々のアップデートが求められますね。良いお話ありがとうございましたということでね。素晴らしいこのご自身の振り返り、こちらこそありがとうございます。こういうのはね、ほんと読んでいて、みんな人それぞれね、ストーリーがありますから、こういったコメントいただいて勉強になります。宮崎さん、いつも本当にありがとうございます。影島さん、指導理念という軸が芯がしっかりしていれば、生徒に対しても、の指導も一貫性が出て、それに加えてアクティブリスニングで信頼関係を作ることができれば最高のチームになると実感しました。チームの目標、県でベスト8が先行して、勝てば良いにならず、バスケで何を学んでほしいか毎日伝えられたらなと思います。ということで。はい、影島さんもね、いつもありがとうございます。まあ、研究室の方でもね、いろいろとコミュニケーションを取らせていただいているので、今後もね、影島さんの指導理念のを作るのを、お手伝いさせてもらえればと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということでこんな感じで、昨日の放送まで聞いてないという方はですね、ぜひこれをきっかけに、このチャプターのリンクから合わせて聞いてみてください。自分で選んだチーム作りのやり方ということで、私のね、指導理念みたいなものを振り返っている回になっています。最後にバスケの大学研究室では、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しています。昨日はドイツ戦を見ながらですね、メンバーの方と チャットをしながらドイツ戦を見るということもやってましたので、なかなか私としては面白かったんですが、そんなこともやってます。もしよかったらね、これを機に研究室の方を一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。